辻ちゃん、
ふえちゃんの
アクセシビリティポッドキャストシーズン3。イエーイ。はい、第16回目となりましたアクセシビリティポッドキャスト。
はい、
今回も三重リンクスのスタジオからお送りしてまいります。
はい、
私は辻ちゃんこと三重リンクスの辻勝利です。そして、
はい、上ちゃんことインフォアクションの植木です。
よろしくお願いします。いや、上ちゃん、梅雨ですね。
はい、ね、梅雨といえば雨。
雨といえば
雨男
といえば
上ちゃん、
本当になんか前回の C3 報告セミナーもすごい雨の
見事に雨降って風は吹くし、
そうですね、
なんかね、僕が行くところどころ雨は降るしね、台風が来たりするんだよね
でも天気の中ですごいたくさんの人を来てくださいましたね。
あれ嬉しかったね。
はい、
うん、
ということで、今回はですね、リスナーの皆様向けに C さんの報告ということで、 C さん報告の第2回目をお届けしてまいりたいと思います。
ね、ロサンゼルスは天気良かったよね。
はい、
雨男いたのにね。
まあでも一回こうすごい風の日あったじゃないですか。
ありえないぐらい風が吹きましたね。
あれびっくりしましたね。
はい、
やっぱりあれも上ちゃん効果ですか。
かもしれないですね。いよいよグローバル展開を始めたかもしれませんね。
はい、今回のアクセシビリティポッドキャストは内容を拡大してお送りいたします。
Cさん2008。
今回の C3 参加報告、インターナショナルハーモナイゼーションということで、はい、上ちゃんからご報告をお願いしたいと思います。
はい、まあ、インターナショナルハーモナイゼーション、
はい、まあ、
日本語で言うと国際協調っていうんですかね。はい、まあ言葉だけ聞くと何のこっちゃって感じかもしれないんですが、2つの面がありまして、1つはですね、アクセシビリティのガイドライン。
はい、
これ実はですね、今 W3C が WCAG2.0 を作っていて、
はい、
でアメリカの方ではリハビリテーション法508条の改正が進められていて、
はい、結構厳しい法律ですよね。うん、
で日本では JISX8341 の3が、来年改定されるということで、
はい、
実は今年の後半から来年にかけてはですね、国内外のアクセシビリティガイドラインの改定ラッシュなんですよ。
ああ、なるほど。
はい、その中で、一つのキーワードになっているのがインターナショナルハーモナイゼーションということで、
はい、
でこれは実際にですね、C さんアメリカのロサンゼルスで開かれたということもありまして、
はい、
アメリカのリハビリテーション法508条の改正に関するセッションがありまして、
はい、
まあ、その内容をちょっとお話ししようと思うんですけれども、
はい、
リハビリテーション法508条、先ほど辻ちゃん厳しいんですよねって言いましたけれども、まあ、2001年の6月に、施行された中に電子情報技術アクセシビリティ基準というのがありまして、
はい、
まあ、これ基本的には連邦政府機関のウェブサイトだとか、イントラネットが対象になるんですけれども、このアクセシビリティ基準を満たしていないと、まあ、訴訟の対象になるということで、
はい、
かなりですね、インパクトが大きかった、わけなんですけれども、まあ、気がつくとね、2001年ですからもう7年
経ってますね。ああ、もうそんな経っちゃいますね。うん、
でその間に例えば最近で言えばそれこそ、iPod だの iPhone だの、
うん、
なんかいろいろこう2001年当時にはなかった新しい技術、新しい製品がどんどん IT という中でも出てきてますと、
はい、
いう中で、やっぱり現状に合ったものに変えなきゃいけないだろうと、
はい、
いうような背景もありまして、リハビリテーション法508条の改正が進められていますと。
はい、
で、2001年に作った時にはですね、これアメリカだけで作ってしまったので、
うん、
実は作った後からですね、いろんな海外諸国からまあ批判を浴びたりもしたと。
あれですよね、海外でこうアメリカ向けに製品を輸出する国とか
も、そうそうそう、
とっては
アメリカが作ったアメリカの基準に合わせなきゃいけないっていうね。で、そこで今回はですね、アメリカだけではなくて、ヨーロッパとかオーストラリア、それから日本からもですね。
日本からも。
各国の代表にこう集まってもらうような形で、アメリカ連邦政府の諮問委員会、これタイタックっていうんですけれども、
はい。
という、まあ、諮問委員会が組織されて、
なんか船みたいな名前ですね。
タイタニック。
はい。
で、このタイタックという諮問委員会で、改正の原案が作られましたと。 ということで、でおそらく今年中にですね、政府の方でそれをきちんとドラフトとしてまとめ上げた上で公開されて、まあ、一般からのコメントを募集しますと、
はい、
で、その上で、来年多分、夏前後になるんじゃないかと思いますが、改正された508条が、施行される予定になっていると、
はい、
こういうことで、で、その単純に諮問委員会の方にアメリカ以外のいろんな国から、メンバー集めて参加してもらっているというだけじゃなくてですね、例えばその W3C が今、作成している WCAG2.0 とかですね、
はい、
あと ISO の方で、ソフトウェアのアクセシビリティの新しい国際規格が今作られてまして、こちらもやっぱり今年中に出来上がる予定なんですけれども、
なるほど、
ISO の9241-171というのがあるんですが、
すごいなんか覚えにくそうな番号ですね。
そうそうそう、覚えにくいんだけどね、
うん、
で、こういうですね、規格とも、整合性を取るとこういうことを意識して作られています。
はい、
で日本の実もですね、これからまあ改定作業が始まるところなわけなんですけれども、まあ、日本の実もやっぱり WCAG2.0 をベースにしようというような方向に進みそうですし、
はい、
まあ、今までアクセシビリティのガイドライン、実は本質的には、国が違っても、言葉が違っても、やることは同じだったんですよね。
向かってる方向っていうのは同じはずなのに、うん、いろんなガイドラインが、それぞれの、ね、考え方で、
うん、国ごとに作ったり、
はい、
言語ごとに違ったりとかっていうのがあったんですが、はいはいはい、まあそれをですね、なるべく共通できる部分はもう共通化しましょうということで、
はい、
一つにまとまって、いく方向にありますと、いうことで、まあ508条に関しては、まあ、アメリカの法律ではあるんですけれども、やっぱりアメリカって影響力大きい国でもありますのでね、
はい、
アメリカ独自のものを作るというのではなくて、きちんと国際協調ということを見据えて今作っているということで、例えばですね、皆さん、リスナーの皆さんの身近なところで言うと、ツール、いろんなツールがあるじゃないですか。
はいはいはい。
例えば、ウェブコンテンツ作るドリームウィーバーっていうのがありますけども、
はい、
ああいうツールにアクセシビティチェック機能をつけるって言った時にですね、ガイドラインが言語ごとにバラバラだと、言語ごとに例えば Adobe はこうチェック機能を作り変えなきゃいけないわけですよ。で実際に実数ができた時には、508条とも WCAG とも違う項目がいくつかあったので、
うん、
Adobe、まあ、当時はマクロメディアでしたけれども、
はい、
日本語版のためにですね、追加のコストと時間をかけて実数に対応したチェック機能を開発したということがありました。
はい、
でこれなんかもガイドラインがある程度共通化してくれればですね、英語版と日本語版同時にちゃんとアクセシビティチェック機能を提供できるっていうことになるので、
はい、
まあ、そういう意味で、メーカーもハッピーだし、
うん、
そのツールを使うユーザーもハッピーだし、
はい、
でその結果アクセシブルなサイトが増えればユーザーもハッピーということで、
そうですね、
まあ、みんなハッピーになるっていうことで、まあ、そんなサイクルがこれから出来上がっていくんじゃないかなと、
なるほどね、
思ってます。
支援技術についても、うん、こう国際協調ってすごい必要だなと思ってまして、
うん、
そういう意味ではこう NVDA とか、
うん、
まあそれこそ言語設定の部分だけこう変えるだけで、
うん、
こういろんなところで使えるツールとして、まあ、支援技術としてこう発展していくのかなとか思ったりしてるんですけど、
う
ん、
そうだよね、そういう意味では本当に同じものをねあちこち作るんだったらみんなで協力して一個いいものを作って、
うん、
で必要な部分だけそれぞれの国とか言語のためにこういじればいいじゃんっていう、
そうですね、
まあ、その方がもっとより広くね、より多くの人にアクセシビティ広がっていくんじゃないかなっていう気がしますね、うん、
現状ってこうスクリーンリーダーごとに読み上げ方って違ったりしてて、
うん、
すごいこうそれこそこのスクリーンリーダーのユーザーはこれが使えるけどこっちでは使えないとかってあるじゃないですか、
うん、あとキーの操作も違うよね。
そうなんですよね。だからそういうところもなんか共通化していけるといいですよね。
そうですね、
はい、
はい。
ということで、国際協調、インターナショナルハーモナイゼーションに関する、話題でした。
はい、
引き続き後編もお楽しみください。それでは
アディオスアミーゴース。